田辺良角の講談ポッドキャスト。
今回の講談ポッドキャストは3月19日に行われました第23回新宿田辺良角の会から枕の部分を編集してお届けします。それではどうぞ。
ようこそおいでを賜りまして誠にありがとうございます。新宿田辺良角の会本日23回目を迎えることができまして、とても喜んでおりますけれども、この会はですね、2席私が申し上げて、1席で中入り、そして、もう1席というこういう構成になっておりますけれども、どうかしばらくお付き合いをいただきたいというふうに思うわけでございますけれども、昨年の10月に大阪へ参りまして、その目的はと申しますと南陵先生に、稽古をつけていただくという、まあ、これ伝承の会というあの、まあ、文化庁が実際やっている企画なんでございますけれども、まあ、いろいろこう伝承していかなきゃいけない、講談というものを伝承していかなければいけないということで、その一環として、講談を教えてもらうという企画なんでございますけれども、これをまあ通常ですと自分の師匠から話は教わるんですが、そうではなく別の先生方から習うことができるというそういう企画なんでございますね。で希望を出しまして、まあ、数回天水先生お願いして、そうしたところ今年は天水先生は教えませんということでしたので、でなんかいろいろ話をしているうちに南陵先生ということに、なりましてですね、で伺ったわけでございますけれども、大阪極道南陵という先生ですね、極道というのはですね南派と言われています、まあ、南陵先生の南と書いてありますので、南派と言われております。田辺もですね、この、まあ、南派ではありませんけど南角という、人もおりまして、そういうこともあってですね、まあ、親戚付き合いをしているというようなそんなような感じなんですね。まあ、親戚付き合いというかその、近しい、まあ、同じ南派だからななんてことをよく言うんですけれども、まあ、しかしながらそれほど、まあ、お付き合いがあるわけではなかったんですが、まあ、ここへ来て、まあ、そういう企画がありましたので大阪へ伺って話を伺った、いろいろ勉強の機会を得たわけでございますけれども、大阪で非常に驚いたのは、まあ、エスカレーターがこの右の方に、というのはよく聞く話でございますけれどもね、私が一番驚いたのは、中央線が地下鉄というですね、で、東西線が JR という、こっちの感覚で言うとですね、東京の感覚で言うと東西線は、地下鉄、中央線は JR、まあ、こういう感覚ですよね。ですから、まあ、大阪に行きまして一生懸命じゃ中央線に乗ってもらえばいいんですよなんて言うから中央線って一生懸命 JR を探してるんですけどもないというですね、おかしいなおかしいな、地下鉄の駅はあるんだけれどもと言ってよく聞いてみたら、中央線というのは地下鉄なんですと。でまた東西線は JR という、ここが非常に分かりづらかった。これは大阪に住むのは大変なことだなというふうに思いましたけれども、ね、もうびっくりでございますけれども、で、あれですよ、ホライヤーの午後一というですね、ご存知でしょうか。これをかみさんがどうしても買ってこいって言うんですね。なんだよそれと思いまして、それが午後一っていうのがなんで午後一に買わなきゃいけないんだと思いましてですね、いや午後一で講談を習うんだから、夕方買うよって言って、で、いや、なんかそうじゃなくて、午後一っていう、そのお店の名前なんで、午後一というんだと言って、よくわけわかんないなっていうふうに思ってたんですけれども、どこにあるかよくわかんなかったんですね。で、帰ってきて、終わって帰ってきて、で、まあ、いろんなところに寄ってたもんですから、上福島のですね、サトシの青春の現場とかもですね、回って、行ったもんですから、いろいろ時間も なくなってしまって、新幹線の時間がちょっとなんかもうそろそろあれだなということで、そんなほど時間がない。で帰ってきてですね、お土産屋さんコーナーがたくさんこう新大阪の駅ありましたから、そこで、物色していたんですけれども、肉まん午後一なんてないんですよね。何個にあんだ。まあでもそれと似たようなのでいいやと言って買った後、中へ新幹線のところに入るとですね、午後一とあったんですね。こんなところに最初に言ってくれなきゃこれわからないじゃないかという思ってて、そしたらそこにですね、50メーターぐらいの列ですよ。これは買えるんだろうか。新幹線はもうね、こっからここの段階で時間を変更することできないんですね。指定席のチケット買っておりますんで、ですから指定を諦めて自由席に乗るのかですね、それとも指定のこの時間に乗るためには、そのためには早くその列がこう少なくなっていってもらわなければ困るわけなんだけども、なかなかこの列が、こう小さ、自分の番にならない。なかなかね、50メーターですからね。これ走ったら、小学生の時は7秒4で走ったなとか、そんなくだらないことを考えながら、なかなかもう、で、それでですね、ちょうど前から6番目ぐらいの位置でですね、もう、ラスト5分という状況になってまいりまして、ああ、これはもうダメだと言って、3人まで来たんだけれども、これであと3分ということになって、もうこれ諦めてですね、しまったという、情けないことがありましたけれども、まあ、ところが2回目伺った時には、しっかりとそれも分かっておりましたので、ああ、これは帰ってもう少し早めに、で、少しこう、ね、時間をずらしておけばいいんだな、1時間ぐらい後の新幹線を取っておいてですね、50メーターもあるわけですからと思って入ったらですね、もう3人か4人ぐらいしか並んでなくてですね、しょうがないからもう1時間ぐらいずっとぼーっとですね座っていたというですね、意外と芸能人とか通るんですね。新大阪使ってるというですね、三宅裕司を見ましたね。それからあと誰だったっけな、ちょっとまあ忘れましたけれども、まあ、何かこう見て、結構この短時間のうちにもでもこんな見るんだななんてことを思いながら、まあ、それで自分の時間になって帰っていったということがありましたけれども、2回目に稽古の機会がありまして、伺った時にはこれは堺に来いというふうに先生からのご指定でございまして、堺の先生の会でもうすでにこれは出演をしろということなんですね。普通は大体1回稽古を受けて2回目、先生がまず最初やってくださいまして、2回目は自分がやって、それで、でそれでいろいろこう言ってもらうんですけど、その2回目のをもう、先生の会でもう実際お客さんの前でやれという、そういうご指定なんですね。ですから、まあ、堺まで伺ったんですけれども、堺にの早めに伺ったので、いろいろこう地図とかもらってですね、こう、いろんなところを物色しておりますと、実は千利休のとてもゆかりのある土地だということが分かり、全くそんなこと知らなかったんですけれども、あ、そういう土地なんだということを思いましたですけれども、そして、まあ、千利休ゆかりの話を教わったわけなんですけれども、でその会の時に、うん、あ、それから実はその南陵町という町がですねあるんですね、堺の中に。で南陵先生もと同じ字ですよ、あの南陵先生の同じ字で南陵と書いて南陵町、つまりあの陵という字はあのお墓、尊いお方のお墓という意味なんだそうでありまして、その南側ということで南陵町ということなんだそうですけれども、また堺のご出身でも、あるというところで、一席やってまいりましたけれども、非常にいいお客様方が大勢いらっしゃって、もう何も500何回やってるというふうにおっしゃってましたけれどもね、すごいいい機会を作っていただいたなというふうに思います。これあれですね、その数ヶ月前でございますけれども、とある場所に、伺って、そこでですね、いろんな会の方がいらっしゃって、いろんなご宣伝をされてるんですけれども、日本茶協会というところがありまして、この日本茶、確かそういう名前だと思いましたけれども、最近日本茶がですね、もうお茶はペットボトルで入っていると、ペットボトルにお茶っていうものが入っているんだと、急須を使わないっていうふうに思ってる、で急須って何なのっていうふうに思ってるお子さんが多いんですよと。でもうこれは大変危機だと、そんなことじゃいけないと、急須をもっと広めなくっちゃいけない、 なんていうふうに真剣に語っておられる方がいらっしゃいましてですね、その時私それを聞いていて思ったのは、そうか、お茶の世界は万事休すだなという、これをですね、この場で言ったら、この方は怒るだろうか、これをちょっとどうしようかなと思ったんですけども、なかなかその勇気がなく、真面目な会ですから、国会議員の先生方が大勢いらっしゃるようなところなんです。そういうところになんで私もそんなところに行かなきゃいけないのかということもあるんですが、まあ、それは置いといてですね、そこで、あれなんですよね、スピードの今井絵理子さんのお名前を間違えてしまいましてですね、違う方の名前を言ってしまったというですね、こともありましたけれども、まあそんなこともあったので、ちょっとやっぱり万事休すとちょっとやっぱ言えないなと思って、さすがは講談師いいこと言いますねなんて言われるんじゃないかななんてことを頭の中で考えながら、とうとう言えなかったというですね、そんなことがありましたけれども、まあいずれにしても、お茶のお話を、南陵先生から習いまして、伝承の会でもかけて、もっともっと稽古をしなければいけないなというふうに思っておりますけれども、何でも南陵先生に聞きますと20行から25行ぐらいの、短文だったんですね。それを大きく先生が膨らましたというふうに、言っておりますけれども、一席、申し上げたいと思います。まあ、あまり面白くなかったとしても、それは両閣が悪いんであって、南陵先生だったらもっと面白くやるだろうというふうに思いながら、どうか聞いていただければというふうに思うわけでございますけれども、いろいろちょっとお知らせがございまして、まずこれ新聞赤旗にですね、私のを取り上げていただきまして、今日も来ていただいておりますけれども、人生の引きほろりコツコツ新作世直し講談師というふうにですね、世直しっていうほどまだちょっとあれかもしれませんけれども、でも聞く人によればですね、これ世直しっていうことを両閣やってんだなっていうふうに感じてもらえてるのかもしれないなとか、まあ、勝手にこう考えたりなんかします。まあ、お掃除ホームレスのこととか、あと83歳の女子高生給餌の間に関すること、それから、まあ、いろいろネタ卸しの会は毎月第3日曜日にありますよなんて書いていただいてるんですけれども、もうこの新聞出たおかげでですね、福島から手も買ってきたりなんかしてですね、今度ぜひ龍角さん一席お願いできませんかなんていうふうにありましたんで、ああこれは良かったなというふうに、もう本当に熱く御礼申し上げます。もし まだこの記事、お持ちでないという方いらっしゃいましたら、受付にありますので、両店、さんに言ってもらえれば、あると思いますので、これをご報告でございます。でこの後ろがですね、この私のうちのこれ自宅の、私の稽古場の、まああと、まあ、神さんも使ってるというですね、神さんがこの前で着替えているという、ところなんですけど、まあでもこれは私の稽古場だと。とあと炎を置く場所という、そういう風になっておりますけれども、まあこれいろんなこれは昭和から大正ぐらいの時期の本ですね。こちらはね、この逆側は明治時期の本がありますけれども、これ実際開いてるのは新聞の付録かなんかのですね、お話をこう開いているという、本当に嬉しい限りでございますけれども、まずこれが乗りまして、それからですね、この講談協会定席、22日は私鳥ということが時々回ってくるんですけれども、ここで、蘇生祈願を、発表しなければいけないということになっております。でこれが当日2000円ですけれども、1500円で、今日購入することができますので、言っていただければですね、今日購入することができます。まあ、昼の時間帯ですんでね、昼働いているという方はちょっと難しいかなというふうに思いますけれども、まあ、たまたままたこれがありましたので、これご報告です。それから、こちらがですね、両閣ザベスト新作講談蔵出しの会という、どうもありがとうございます。とにかく両閣キャッチコピーが、これよく若林さん考えてくださったんですけど、これがね嬉しいですね。とにかく両閣ね、 それっぽいですよね。それは涼花を聞かねばという、もう話とかそんなことに、涼花の講談がいいからとかそういうこと全然関係なく、もうとにかく涼花っていう、なんかそんなような感じがして、もう何でも、まあじゃあ行ってみようかななんて思う人もなんか出てくるんじゃないかなと思いましてね。で、あと、まあ、この脇にこのゴジラのこのね、写真があるという、うっすらとゴジラが見えますでしょうか。で、これと、私とこのゴジラがこういう状態に映ってるというですね、そういう写真を撮ってくださってたという、これまあ、まだ夏ですね、これね。これだいぶまだ日焼けしておりますけど、もうだいぶ日焼けが取れてしまいましたが、4月30日に行いますので、ぜひともこちらの方予約をしていただければと。当日は2500円になってしまいますので、予約をしていただけると2000円ということでございます。どうかよろしくお願いをしたいというふうに思います。今のところ山本拓馬というお話、それからあと何を2席やるかどうかというのはまだ決まっておりません。この後ろにですね、自作の講談目録、これがまたそれっぽくこうね、並んでるとそれっぽく見えるというですね、感じでございますので、これがまた161本目の前回のフレット、これ末まで入ってるというですね、これが今最新の、全部やった頃あれになってるわけなんですけどね、まあ、この中から何をやるか、これ新宿の方はもうだいぶこの2016年はこれフォントが小さくなって、こうちょっと小さい字にね、こうだいぶなっておりますけれども、それ以外のこの2015年の方はこう大きいんだけれども、だんだん2016年の方はちょっと小さい字で、もう相当これ入れるのに若林さん頑張ったなということが感じられるチラシになっておりますので、ぜひともこれを広めていただきたくお願いをしたいと思います。それからこちらがですね、ツタの葉通信といいまして、北村伝え、これは私の母なんですね。でこれはですね、演奏者というところから出たもので、私の母が1987年から、毎月、はがき通信をやっておりました。視野通信の仕事に、ついていたんですけれども、はがき通信を1987年から始めまして、まあ1987年というのは、私が大学1年になった年なんですけども、それで、はがき通信毎月こう送ってました。いろんな自分の知り合いにですね、送っておりましたけれども、それが今何百号なのかちょっとも分かりませんけれども、これ、200号までをとりあえず改めて書き直してみて、これが出版されるというですね、ものになっております。おそらくこれ第2弾が出るんじゃないかなというふうなことを言っておりましたけれども、まあ、出るかどうかはこの売れ行き次第ということだそうですけれども、この中にですね、長男と出てくるのは私でございましたどういうふうに出てきたんだかですね、もう覚えてないんですけれども、毎月毎月その、はがき通信は読んでおりますから、まあ、読んではいるから、まあ、なるほどなと思ったんでしょうけれども、まあ、この中に、まあ、若林さんがもうすでにこう読んでいただいてて、その数を数えていただいた限りでは10箇所ぐらいはありますか。
もうちょっと
ありますか。10箇所以上、長男というのが出てくるというですね、まだ僕もこの入門するずっと前ということでしょうかね。でもね、2004年10月まで入ってるので、もうこうなると2000年に僕は4月に入門してますから、
17箇所
出てくる。これを若林さんちゃんとチェックしてるというところがマメな、感じだなと思いますけども、17箇所ね、どういうふうに出てくるのかが分かるというものになっておりますので、もし興味ある方はこれ本体1600円、プラス税ということになっておりますので、この税の部分は構わないということなので、1600円でお売りいたしますので、受付にこれございますので、もし興味ある方は、もしちょっとこれ重いなという場合にはですね、図書館等で買っていただける受けるように手配していただければというふうに思いますけど、蔦の葉通信という、なっておりますけれども、リクエストすると大抵買ってもらえる可能性が高いという、ものですけど、で私はですね、何回か若林さんと話をしてるんですけれども、なんか形を残してですね、このいろいろ売り込むにせよ、何にするにせよ、形になってないとですね、CD だとか 本でも何でもいいんだけれども、そういうものがあれば、あ、こういうものを作ってるんですよ、こう言えるんだけれども、それは何もないとですね、何もやっぱりやってないという、まあ、やってないことはないんですけど、こういうところでね、生で聞いていただくというのも大切なことなんですけれども、何かこうあった方がいいんじゃないかというのが話を常々しているわけでございまして、そこで例えば何か冊子のようなものでもいいんじゃないかなという話をしております。でこの冊子を今度ですね、まあ、その4月の30日の会に間に合うかどうかちょっと分かりませんけど、今用意しているという状況で、何を載せるかというのはまだ決まっておりませんけれども、まあ、お掃除ホームレスあたりを載せるかなというふうに思いますが、まあ、ちょっとこれ でも思ったのは、これ上演許可に関することはどうなんだろうってこと、これもあの知り合いから言われましてですね、上演許可って言っても、上演って言ってもでも自分の話を上演されることなんてもうそもそも考えてなかったんですけど、まあ、新作講談はやっぱ僕がやるからいいと、そういう感じでこう作ってるところもあるので、これ他の人がやっても面白いかどうかはちょっとわからないので、そういうこと想定してなかったんですけども、まあ、そういうことも確かにあるなと。炎上師匠の本を読んでるとですね、それをもしやりたいという場合には自分に一言話をしてくれというようなことが書いてありましたんですけど、まあ、そういうふうに書くかどうか分かりませんけれども、でもまあそうですね、いろんな明治時代の本とかを買ってですよ、それをその明治時代の人に、例えばご子孫の方にですね、許可を取るなんてことはしておりませんし、まあ、講談師が書いたものだからそれはもう講談師がやって当然だろうというようなつもりで、やってるところもありまして、まあ、最近の先輩方だったらそれは断りを入れなければいけないと思いますけれども、まあ、そういうこともあるので、自分のがその後の世にですね、自分が死んだ後にやってもらっても何でもですね構わないんじゃないかなというふうなことも考えたりもするわけでございますけれども、まあ、それよりも、それ以上に、一番困るのは自分以上に面白くやってもらっちゃったところですね。いや、この話いいですねなんていうふうに、言われちゃってですね、いやこれね、両学さんが書いた本なんですよとか言って、あ、そうなのなんつって、読んだところ、なんかあんまり面白くないんだけどねってことは、それをやろうと思って、練り上げてより面白くした誰々さんがすごく素晴らしいってことですねなんて、言われちゃうんじゃないかななんていうことをちょっと心配もしたりしてですねいるんですけれども、まあ、でもうちの師匠は一角はこういうふうに言ってましたね、もし自分の話を、やった場合、あるいは同じ題材をやった場合に、ですね、自分がこれをやりました、でその後に後輩がやった場合に、それってちょっとなんで俺がこれ先にやってるのにお前はやるんだなんてことを言わないんですかっていうふうに師匠に聞いたところ、そういうことはまあ言わないと。なぜならばその、後輩が自分より面白くやるかもしれない、ここまで僕と同じですよね、面白くやるかもしれない、でもし面白くやったらそれを僕もそれをやらせてもらうとこういうふうに言いましたですね、だからいいんだとこの前向きなすごいなと思いまして、僕はその人が僕よりうまくやったらちょっと困っちゃうって思ってるんですけども、そうじゃなくてですね、そういうふうにやったら自分もやらせてもらってって言うんですよね。そこがやっぱり違うところだなというふうに、まあ、感じたわけなんですけれども、まあ、それはさておきまして、その何かしらのものを作りたいと、今コミケ等でですね、もう本を出版するのがすごくもう流行ってるということも、だそうでありまして、最初の僕のイメージとしてはすごくしょぼいですね、ホッチキスでこうなんですね、そういうのをイメージしてたんですけど、いや今そうじゃないんだと若林さんおっしゃるにはと言って、見本を見せてもらったのが、これがすごいいい出来でですね、いやこんな風になるんだったら素晴らしいなというふうに思った次第ですね。でそれを、まあ、できたら文庫版でですね、文庫で、まあ、こうそんなもう薄い小冊子、そうすれば買った後ですね、どこにカバン入れようかなんてことは考えることなく、まあ、男性でしたらポケットにちょっと入れる、まあ、カバンでだって、まあね、そのどんなカバンにでも入るというような感じになりますんで、その方がいいんじゃないかと。この本もですね、今日6冊持ってくるのでさえも、大変だったんですからそれを、ね、6冊なんていう場合も10冊20冊持ってきても文庫本だったらですね、大したことないんじゃないかななんてことを、考えたりしてですね、でこれがまた例えば、映画の原作になるとかですね、わかりませんけれども、それで、 横角さん原作ということなので、女優は誰がいいと思いますか、ね、俳優さんは誰がいいと思いますか、ぜひ両角さんのご意見をお聞かせくださいなんかなんか言われてですね、じゃあ誰々がいいですと、監督はやっぱり山田洋次監督じゃちょっとダメだななんつってね、なんてこと言っちゃって、僕はねあのやっぱり牧野正弘監督が一番いいんですけれどもとか、山中貞夫監督ね、の意思が分かるようなそういう人に撮ってもらいたいなんて偉そうなことを言ってしまって品縮を買うという、ことがなんか目に見えてるなという感じもしないでもないんですけれども、まあなんかこの本人になるというのはなかなか面白いものでですよね、なんか分かりませんけれども、これを、もし新宿来てもらった人はそうですね、2冊か3冊ぐらい買ってくれるんじゃなかろうかとかですね、まあ、その人がまた別の人に売ってくれるんじゃなかろうかなとかね、まあ、これを例えばそうですね、あの値段を例えば200円とか300円ぐらいでもし仮に売ろうものなら、その今度買った人が少しプラスして1000円で売っちゃったりなんかしてですね、ということもあるといけないから、じゃあ自分はやっぱり1000円ぐらいで売るべきだろうかとかですね、文庫で1000円は高いけれども、だけどまあこう園芸に来た時にですね、ちょっとこう手に取るとじゃこれ買っていこうかななんていうのは、まあ、2500円の CD じゃ高いけれども、文庫の1000円ならまあいいんじゃないか、帰りの電車の中で、まあ、例えばお掃除ホームレスをこう買って読むとかですね、っていうことができるんじゃなかろうか、なんかそういうイメージがどんどんどんどん、ね、広がってまいりまして、まあ、仮に飛行機とかでですね、あのあれですよ、あの今ね、あの JAL とか乗っていても講談とか落語は聞くことができるんですけれども、まあそうじゃなくですね、何かその電車の車内販売のとかね、ああいうようなところでこう、なんかこの本が売ってるとか、あるいはこのキオスクとかにこう置いてあるとか、まあでと思ったんだけれども、なんかねバーコードがなきゃいけないということなので、ね、バーコードがないとそのやっぱ書店には並ばないそうなんですよね。ですからバーコードはこう手書きでこう適当にこう入れてですね、太いの字とか細い字とかをこう適当に入れて、で番号は、自分の携帯電話の番号をこう入れるという、いうふうにそういう謝礼を、聞かせてもいいんじゃないかなんていうふうに、思ったりもするんですけれども、まあちょっとなんか、文庫本でちょっと何かね、作りたいなというふうに思っております。でこれ4月に間に合わなかった場合にはこの1枚のペラでもってですね、こうご期待と、こんなふうにこう、今制作中ですと、吸っている最中ですというふうになりますんでね。で、またあの、今考えているのは、まあ、そうですね、あまりたくさん作ってるよりも少なく作るのがこれコツだと若林さんと一致してた話になりました。例えば、20部か30部ぐらいしか作らない、ね、それでもう皆さんに買っていただいて新宿の人がもう全部買っちゃったからもうないんですということになって、じゃあこれは造反するしかありません。造反という言葉、ねえ、うちの母親もこの造反というのはまずないでしょう。これをね、増刷、1ずり2ずりね、というふうにしていこうかななんていうふうに、思いまして、第3ずり、そうするともう新宿の方はですね、私は小版の持ってるんですからねなんていうふうに、言ってもらえるというですね。で、まあ、当然あの新宿で最初にこの売り出すというね、他で売るんじゃなくて新宿でまず売り出すというふうにも考えております。でまたあの新橋のレッドペッパーにでお世話になっておりましたので、98回お世話になった新橋レッドペッパーのマスターともちょっと話をして、何らかの形でちょっと協力してもらえないだろうかという話をしておりますが、何かこの文章を寄せていただけるということではありますけれども、まだちょっとその確定では ありませんけれども、まあ、何らかこの、形に なるかなというふうに、思っております。まあ、でも新橋レッドペッパーのマスターというのは、僕のですね、真打昇進のパーティーの時に、一言話をしてもらったんですけれども、あまりちょっとこの喋るのが上手ではなかったがためでしょうかね、なんかついついこのやっぱり毒舌というかですね、そういうことがいいとやっぱ思ってらっしゃったようでですね、両角君というのは、 まあ、死神良覚というふうに僕は思っておりまして、お掃除ホームレス、これも亡くなっちゃう人の話なんです、それから湯冠師の話、これも亡くなっちゃう話、散骨の話、もうとにかくね、亡くなる話がね、とびきりうまいんですなんていうふうに、そんな余計なこと、まあ、僕は別にそれを褒めてもらったつもりではおりますけれども、それをですね、他の来ていたお客様とか、あと、とある先生がですね、怒ってしまって、ね、そんなこと言うもんじゃないよ、なんて言って、マスター、すごくこう落ち込んでしまったということがありましたけれども、これは、ちょっとその時僕もちょっと、言えばよかったの、補足すればよかったのは、うちの師匠がですね、2つ目から真打ちになった時には、キャバレーでですね、ハリウッドというキャバレーがあったそうであります、昔。今もあるんだかちょっとわかりませんけど、銀座にあったそうで、その、社長がですね、よく講談の人を応援してくださって、三遊先生も応援してもらったと言ってましたけど、うちの師匠も応援してもらったそうであります。で、そこを使ってパーティーですね。で、そのパーティーを、とある方が演出をいたしまして、なんでも、その、お葬式という、そういう会にしたんだそうですね。つまり二つ目の一角がなくなって真打ちが新たに誕生すると、そういうコンセプトで持ってきてもらうのは、ご祝儀ではなく香典という形で持ってきてもらうという、で棺桶から登場するという、そういうことをしてたんだと、まあ、そういう話をマスターにしてたんですね。ですからそういうこともあって、あ、やっぱこれ死神良覚という、なんかそんなような、そういう話、死に関することをタブーとしないで面白おかしく、これからみんな死ぬんだからと、そう言ってましたね、そういう話をどんどん路地ホームとかで一生懸命やった方がいいよなんていうふうに言ってましたので、まあ、それで、挨拶してもらったんですけど、そこがやっぱそのままもう言ってしまってですね、緊縮を買ってしまったというようなことがありますんで、これからちょっと心配なのは、まあ、マスターにこの間たまたまもう久しぶりにお電話をいたしましたところ、元気かと、で元気です、でまあで、まあ、これこうで なんかちょっと文章返してもらえませんか、そうだよな、みんなね褒めすぎるんだよ、落語のやつらもみんなね、みんな褒めすぎるんだと、もうもっとねけなした方がいいんだと言ってましたね。お願いしない方が良かったかな。どんなものになっちゃうんだろうな。いやもうこれはもう正直、良覚が新橋レッドペッパーでどういう話をしていたとか、あるいはどういう取り組みだったか、どう面白くなかったかということで全然構いませんからねというふうにメールでは書いてるんですよね。でもまさかそうはしないだろうと、少しいいところを迎えてくれるだろうという、なんかこの性善説に立っているというところが自分のいけないところなのかも分かりませんけれども、ちょっとどうなんでしょうかね、もっと、まあね、講談もいろんなことができるんだと、原発でもね、原発のことでも震災のことでもね、何でもできるんだ、ちょうどね3月11日だったんですね、お電話した日が。ちょうどその震災のやっぱりテレビで見てるんでしょうね、その後ですから、震災のこと何でもね講談にできるんだ、そういうふうに社会派の、社会を訴えるようなね、そういう講談師になるわけ、落語はそれはできないんだなんてことを熱く語っておられましたので、まあ、それがどういう形になるか分かりませんけれども、私の一存で、全く載せないということにかもしれませんが、まあ、マスターが、まあ、分かりませんけどもね、まあ、でもあまりにもひどかったらちょっと帯にするという手もあるかな。で帯にですね、元レッドペッパーマスター、大塚さんっていうんですけど、大塚なんとかさん、絶賛とかね書いて終わりというそれでもいいかななんていうふうに思いますけれども、まあそれはまあ、本当に新橋レッドペッパーのマスターには本当にお世話になりまして、たくさんの講談を聞いていただいて、でこういうそのなんでしょう、その発表をして、その後に一席、普段我々打ち上げと称してやっておりますけども、これは新橋レッドペッパーで、打ち上げ、ということでいろんなお話を聞いたり、まあ、反省会のような感じで、まあ、一方的にほとんどもうマスターが今日は面白かったとか面白くないとか、そんなようなことをベラベラベラずっと喋ってたというようなこともあったので、その流れで今回、まあ、この新宿に移ってからもやってるわけなんですけれども、
というわけで3月の新宿田辺良覚の会から枕の部分を編集してお届けしました。 そしていよいよ今週末4月16日日曜日は第24回新宿田辺両角の会開催です。西武新宿駅すぐそば、新宿長谷ビル8階長谷フリースタジオ新宿風プラスにて18時半開演です。皆さん日曜日は新宿でお会いしましょう。